ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ベトナム大使はインドネシアは常にベトナムを支援していると知ったためる。インドネシアは ASEAN 議長国の下で太平洋地域との関係を強化。最初のニュースです。インドネシアは常に様々な方法でベトナムを支援していきました。米国や欧米諸国は1975年にベトナムに経済金融措置を課し、同国がカンボジアとの問題に直面した時でさえ、インドネシアはジャカルタ国際会議一度事務にを開催することにより、常にベトナムのためにそこにいました。これは12月6日火曜日、ジャカルタのベトナム大使館とメディアの年末会議で、在インドネシアのベトナム大使のタ・ファン・トン・シーが語ったものです。ベトナムは米国や西側諸国にブロックされており、カンボジアにも問題がありました。ベトナムにも経済制裁と金融措置が課せられました。当時私たちはいくつかの困難に直面しました。そして再びインドネシアが出席し、事務1と事務2国際会議を主催しました。そしてカンボジアの解決策に達し、真に感謝して金融措置と制裁が解除され、ベトナムは世界の他の国との関係を拡大することができました。タ・ファン・トン大使は1995年にインドネシアはベトナムが ASEAN 加盟国になることを支持した最初の ASEAN 加盟国でもあると付け加えました。1995年、インドネシアはベトナムの ASEAN への参入を支持する最初の ASEAN メンバーにもなりました。当時すべての ASEAN メンバーが私たちの加盟に支持を表明したわけではありませんでしたが、インドネシアは最初のメンバーであり、ASEANでの私たちの努力の背後に存在していました。ASEANへの加盟は経済、政治、その他の分野で国際社会によるよく溶け込もうとする私たちの取り組みにおいて、ベトナムに命を吹き込みました。2023年、インドネシアとベトナムは戦略的パートナーシップの10周年を迎えます。インドネシアとベトナムの友好関係は1945年以前から存在し、 1955年12月30日に発足しました。それ以来、両国のさまざまな世代の指導者や人々によって陸に関関係と多面的な協力が促進され育まれてきました。インドネシアは2023年に東南アジア諸国連合の議長国を務め、この議長国の間、太平洋地域との関係とコミュニケーションを強化することを奨励します。これは水曜日バリ島のヌサルアで2022年インドネシア太平洋開発フォーラムの開会式でインドネシアのレトノ・マルスリ外相が語ったものです。レトノ・マルスリ外相によると、これにはインド太平洋に関する ASEAN アウトロックの実施の強化が含まれるということです。レトノ・マルスリ外相はまた、太平洋諸国は平和で安定した繁栄する地域の重要な秩序でならなければならないと述べました。インドネシアは11月にプノンペンで開催された第40回および第41回サミットの閉会式にカンボジアから2023年の ASEAN 議長国を受け入れました。インドネシアの ASEAN 議長国は ASEAN の問題、成長の中心をテーマにしています。この場合、インドネシアは ASEAN が国内では国民にとって、また外部ではインド太平洋地域と世界にとって重要だ関連性のあるものである続けることを望んでいます。インドネシアパビリオンは12月5日から7日までエジプトのカイロで開催された2022年フードアフリカノキアへの参加初日に1300万アメリカドル、約2030億ルピア相当の潜在的な取引を記録しました。在エジプトのインドネシア大使ラフ氏は、年次イベントでのインドネシアパビリオンの存在は、インドネシア製品、特に中東、アフリカ、地中海、地域の職人や飲料の輸出実績を改善するための政府の取り組みであると述べました。ルトフィラフト医師は、水曜日正面攻めで、2022年1月から9月までのインドネシアとエジプトの輸出入輸は増加し、両国の貿易は互いに補完し合い、経済協力が継続されたと述べました。カフェル状況パネミックの波が沈静化した後、北京市当局及び中国の他の50の都市は、地元住民の PCR 検査要件を撤廃しました。北京当局の発表によると、12月6日火曜日から、北京の住民はデパート、オフィス、駐車場、その他の公共施設に入る前に、PCR 検査の結果が陰性であることを示す必要がなくなりました。しかし、カフェやバーなどの一部の娯楽施設では、48時間以内に実施される PCR 検査の陰性が依然として必要です。中国外務省のスポークスマンであるマオニン氏は、近年のカフェ需給対策の政策は、国民に最大限の保護を提供し、パネミックが社会経済発展に与える影響を最小限に抑え、科学に基づいてウイルスを理解するために、貴重な時間を犠牲にし、ワクチン接種率を拡大すると述べました。ロシアは一部の国への石油販売の禁止や最大割引の設定など、3つのオプションを検討しています。ロシアは西側諸国による価格制限に対抗するために、原油を売却します。これは水曜日に、ウェド・モスティ日刊紙によって報告されました。G7 諸国、欧州連合、およびオーストラリアによって設定された1バレル当たり60ドルの上限価格は12月5日月曜日に発行され、ウクライナとの戦争資金を調達するロシアの能力を制限しようとしています。政府に近い2人の正体不明の情報源を引用したウェロモスチ日刊紙の報告によると、これに対応してクレムリンとロシア政府は制限を支持するすべての国への石油販売を禁止することを検討しているということです。これでニュースを終わります。
Oh,
リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシア投資ネットワークフォーラムについてお伝えします。在香港インドネシア共和国総領事館は、在北京のインドネシア大使館と投資所、都市調整庁の支援を受けて、2022年12月、三井に香港でインドネシア投資ネットワーキングフォーラムと題する、インドネシアの投資促進が集う開催しました。都市フォーラムの実施は、インドネシアと香港の経済関係の強化と前進の目的としており、主に投資であり、コフリ需給、パラミック後の国家経済回復への取り組みも支援しています。在北京のインドネシア大使ジョーハリ・オラトマゴ氏は、香港のビジネスマンや投資家の前で、今がインドネシアでのビジネスを改善し、発展させるのに最適な時期であると強調しました。彼はインドネシアが提供する投資機会には、クリーンシティのコンセプトを持つヌサンタラ首都の計画、下流の鉱物資源、リチウム電池の開発、輸送、再生可能エネルギーと炭素、排出量の削減、医療インフラ、デジタル変革が含まれていると説明しました。しかし地元の労働者を使用し、環境に優しく、付加価値技術移転への取り組みを追加するという原則に注意を払っています。一方、香港総領事リッキー・スヘンダー氏は構造改革、規制緩和、投資の非官僚化という議題を継続するというインドネシア政府のコミットメントを繰り返しました。インドネシア政府は法的確実性を確保し、インドネシアでのビジネスや投資を容易にするための取り組みを引き続き監督しています。大使が述べたように、インドネシアが提供する投資機会はもちろん、香港がインドネシアで2番目に大きな投資家であることを示しています。投資調整庁の副投資促進担当ノロ・イワン氏は、バーチャル出席し、投資が吸収できる様々な免税制度や付加価値のある優先投資セクターなど、インドネシアの様々な投資施設を捨てました。新しい首都には、基本的なインフラ、エネルギー開発、輸送、教育、再生可能エネルギーなど、様々な投資機会もあります。いくつかの潜在的な投資家は、在香港のインドネシア領事館と在北京のインドネシア大使館の投資担当官に、フォローアップすることにすぐに関心を示しました。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年12月、他米国が日本に対して宣戦布告したことから始めます。1941年12月、米国議会は日本の前日の真珠湾での奇襲攻撃に対応して、日本に対して宣戦布告しました。米国のフランクリン・D・ルーズベルト大統領は議会で演説し、攻撃の日を今は指揮者として記憶される日と宣言しました。演説が行われた1時間後、米国議会は日本に宣戦布告する正式な宣言を出しました。次に、1965年12月8日、インドネシアの人権活動家ムネルの誕生についてです。ムネル氏はインドネシアの人権活動家です。ムネル氏はスハルト大統領の治世中にインドネシアでの人権侵害のいくつかの事件の処理と擁護に関与しました。これは行方不明者及び暴力被害者のための非政府組織委員会及びインパーシャルの創設者の一人です。2004年9月7日にジャカルタからアムステルダムに向かうカルタインドネシア空港974便に搭乗中、彼は被葬で毒殺されました。これは2000年以来と、ライブリフルアワードを他の3人と共に受賞しています。最後に1980年12月8日、ジョン・レノンの死についてです。ジョン・ウィンストン・レノンは歌手、作曲家、楽器奏者、作家、そして平和化する会でした。彼はザ・ビートルのメンバーとしても知られています。1980年12月8日、彼はニューヨークのアパートの外でファンのマーク・デビッド・チャップマンに撃たれました。ジェン・レノンは病院に運ばれ、40歳で死亡したと表明されました。その後、チャップマンは懲役25年の判決を受けました。 これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は BMKG または気象機構地球物理学庁は熱帯低気圧警報システムの構築を国際社会に呼びかけていることについてお伝えします。 기쇼키코치큐부스리각구초노교구초레루뉘크코리타카란나와디信頼できる熱帯低気圧の早期警報システムを構築するために協力するようコミュニティまたは国際社会に呼びかけました。12月7日水曜日にジャカルタで行われて、声明で、ドゥイコリタ市は特に熱帯暴風の影響を受ける地域で熱帯低気圧による物的及びに物的損失の拡大を防ぐためにこのステップが重要であると述べました。一方、バリ島で開催された第10回熱帯低気圧に関する WMO 国際ワークショップで、ドゥイコリタ氏は、熱帯低気圧は通過する場所に大きな影響を与える大気現象だと述べました。この影響は、強風何時間にもわたる大雨、さらには何日にもわたる大雨の形をとる可能性があり、洪水、高波、高潮を引き起こす可能性があり、バス的損害を引き起こすだけでなく、致命的な結果をもたらす可能性もあります。したがって適切かつ正確な熱帯低気圧警報を提供することは、熱帯低気圧の影響のリスクを軽減するための行うことができる取り組みの一つです。彼によると、強力な熱帯低気圧の早期警報システムは、技術の近代化と適切な分析及び予測方法論によって追求することができるということです。熱帯低気圧による自然災害の影響を防ぐための予測と早期の行動を強化できるように、結果として得られるデータが高いレベルの精度を持つことが期待されます。ドゥイコリタ氏は熱帯低気圧の発生が増加し、相対的な頻度と強度の両方が増加する可能性があることを考慮して、熱帯低気圧の運用におけるこの新技術の適用は、もちろん成熟した、より公平な方法で実施する必要があると述べました。ドゥイコリタ氏は1980年代初頭に開始された IWTC のイベントが熱帯低気圧の早期警報システムを強化するための各国間のコミュニケーション協力の架け橋になることを望んでいます。これでインドに尺を終わります。
Kau jelas miliki sesuatu Namun entah hati masih meragu Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu Mungkinkah kau benar untukku Tak tahu apakah ku cinta Atau ku hanya senang karena kau ada Yang ku takutkan darah ini bukan asmara Mungkinkah kau benar untukku Bilakah memang benar engkau orangnya Lalu mengapa hati masih bertanya Mungkinkah kau terbenar untukku Jujur ku masih tak menahu Apakah kau memang tercipta untukku Bila hari-hariku masih indah tanpamu Mungkinkah kau benar untukku Bilakah memang benar engkau orangnya Oh lalu mengapa hati masih bertanya Mungkinkah kau terbenar untukku Kau tak harus menunggu Semua tanyaku berlalu Kini ku pun meragu Mungkinkah ku terbenar untukmu Bilakah memang benar Lalu mengapa
Voice of Indonesia.
Listan Tomidasang, Pasona Indonesia des. Kewa Chubu Jawa Shu no Kankochi, Taman Langit Gunung Banyak, Ongko Shokai Shimasu. Kanko Sozo Keizai Sho wa Marang, Batu Shi no Gunung Banyak, Sky Park Area o Shizen Saigai ga Hasei Shita Baai no Shelter Tourism, Matawa Ichiji Deki na Hinnan Basho Toshite Shitei Shite Masu. シェルタースリズム自体は新しい観光概念です。セフォア観光部門で開発できる可能性があると考えています。したがってこの地域は観光地としての経済効果だけでなく、一時的、最終的な避難場所としての機能も果たします。観光地としてグルンバニャスカイパークは自然の美しさを提供し、さまざまな現代的な写真スポットがあります。グルンバニャクスカイパークは東ジャワ州マランドバトゥ市にあります。バトゥ1の広場から23分で到着します。この観光地に入るにはマールピアのチケットを支払う必要があります。スカイパークの概念は人間のチャクラ、天使の7つに光を表しています。そのためこの観光スポットには天使を表す2つの翼のある女性像が飾られています。他にもアンサワハナブラマ、ガラダワハナウィシュヌ、シンガワハナシーファーの3ガラダの像があります。3つすべてが創造者、保護者、リサイクル者としての神の権限のイメージを持っています。この観光地ではバニャキ山を背景に様々な写真の場所を提供しています。訪れた観光客は涼しい空気を楽しみながら自撮りしたり、リラックスしたりできます。バニャク山を背景にした面白い写真スポットがたくさんあります。例えばおとぎの国の写真スポット、芝生のベッド、巨大な白鳥、翼のある王女からユニークな古びた隠れ家などです。すべてを試すことができます。自撮りに満足した後、訪問者は朝の涼しい空気を楽しみ、バニャク山の頂上からバトシとプジョン市の景色を見ながら利用可能なカフェで食事をすることができます。良い写真を撮るには午前中に訪れるのが良いでしょう。夜を過ごしたい場合は観光地の宿泊施設を直接予約できます。家族向けの宿泊施設はモニタリングポストにあります。パートナーと2人きりの場合はラベンダーヴィラを予約できます。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Taman nyatu tak lepas oleh waktu. takkan ada yang kekal.
Of Indonesia.
Listener, 皆さん、warna warni des. 今日は、インドネシア大学学生はシンプルより経済的太陽エネルギートラッカーの革新を進めることについてお伝えします。現在多くの人が太陽エネルギーを利用して電気エネルギー源として使用しています。そのため太陽エネルギーが実際に最適に使用されるように優れたイノベーションが必要です。これがインドネシア大学工学部の最終学年の5人の学生に太陽エネルギーの使用に関する学習を促したものです。彼らの学習は単純な原理を持ち、従来の空トラッカーと比較して比較的経済的な太陽エネルギートラッカーを作成したことです。このアイデアはインドネシアにおける太陽エネルギーの利用効率が低いという問題の解決策になると期待されています。インドネシアは熱帯地域に位置し、一年中太陽の光を浴びることができます。スマート、意味はソラメカニカルアジャスタブルレイトラッカー。ツルのユニークな点の一つは電気部品を一切使用しないことです。スマートな革新は太陽光によって生成された熱を利用してピストンに含まれる流体を膨張させ、ソーラーパネルの特定の傾斜を作成します。このメカニズムは太陽熱を熱機の高温部分から外部への熱伝達を減らす機能を持つ真空を備えた太陽熱を熱機によってサポートされています。これまでのところスマートプロトタイプは 100% を完成しており、その性能を以前の技術と比較するためにテストされています。チームはまたインドネシア大学工学部でプロトタイプ試験を実施し、太陽電池バテルの東西位置と傾きに関する内部温度データを取得しました。このデータはスマートするからのフィールドデータの結果で理論の適合性検証するのに役立ちます。リスナーの皆さん、これでバラの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu.
Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu.
Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のヘラバです。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリナソーのボカルで、2000年代にオンチョンメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に一番で好評を博しています。19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカンガンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカンガンは、アマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、テオバンドが歌う歌詞です。どうぞお楽しみください。
Jolak tidak
Voice of Indonesia.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
kau jelas miliki sesuatu. Namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu. Apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu. Semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu. Mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah memang benar I'm